こんにちは、川野ゆうまです。今回も前回に引き続き、中米と南米に行ってきた話をしようかなというふうに思うんですが、中米ホンデュラスに行ってきた話の続きですね。ホンデュラスの目的がですね、一番がサンビセンテという現地のエクスポーター、マイクロロットの素晴らしいスペシャルティーコーヒーを扱い、それを輸出する輸出業者のことですね。でサンビセンテっていうのがありまして、ここに行くっていうのが一番の目的でした。ずっとこのサンビセンテの噂は聞いていたし、実際ねこのカップオブエクセレンス COE っていう、毎年ホンデュラスでも行われている、主要生産国での、品評会ではこのサンビセンテので出荷されるコーヒーが、COE 常連っていうか、もう常にねトップほとんどを占めてるっていう感じなんですよね。このサンビセンテがあるのがサンタバルバラっていうエリアで、例えば今年の2025年の COE、 ホンデュラスの COE 見ても、トラディショナルバラエティーズという部門では2、3、4、8、9、10がサンタバルバラでしょ。でパライネマ品種だと1位3位4位5位が、このサンタバルバラで、エキゾチックバラエティーズ、芸者とか含む、部門では2、3、4、5、6、7、8、9、11、12、13、14位、これ全部サンタバルバラでこのサンビセンテのコーヒーだったりします。そのくらいホンデュラスの美味しいコーヒーを作っているエリア、そしてそれを、取り仕切っている人たちといえばサンビセンテなんですよね。でこれねマジですごかったっすね。もしかすると行ってきた話を聞いたことある人もいるかもしれないし、そのくらい有名な、素晴らしいエクスポーターなんですけども、多分世界最高のエクスポーターだと思います。これ何が素晴らしいかっていうとね、いっぱいあるんですけど、まず、チーム力、そして品質への、仕事、仕事の徹底とか、そんな細かい、追求というかねっていうところ、あと農家さん、生産者さんとのコミュニケーション、この3つにおいて、どれもが素晴らしく飛び抜けているというか、本当最高の仕事をしているというかっていう感じでしたね。まず組織力、チーム力ってとこなんですけど、僕がその行った時はですね、収穫は終わったタイミングなんですよ。だいたい多分ね4月ぐらいには収穫終わって、精製も終わってて、で僕行ったのが、5月の末だったんで、ほとんど乾燥終わって、ちょこっとだけ乾燥台に最後のロットが残ってるかもくらいのタイミングだったんですね。ほとんどが精製終わって、精製終わったパーチメントの状態のコーヒーが各生産者からこの輸出業者にどんどん運び込まれてきているって、そんな状態、だからどっちかというとカッピングはねできるタイミングだけど、精製もりもりやってるところは見れないっていう、そんなタイミングだったんですけど、カッピングのタイミングなんで結構世界中からバイヤーが、このカッピングして買い付けしに来てたんですよね。例えばバーブコーヒーとか、あとアメリカのリチュアルコーヒーとか、ドイツのポピュラスコーヒーとか、韓国のモモスとか、名だたる世界中のロースターが、同時に、いっぱい集まってそのサンビセンテに来て、コーヒーを、買い付けしに来てました。でその時にどういう感じかっていうと、まず空港に着くと基本的にこのサンビセンテのメンバーが空港まで迎えに来てくれて、車でホテルまで送ってくれて、で、翌朝、例えばね朝はみんなでエルドラドっていうカフェが現地にあるんですけど、このサンビセンテがある、この町にあって、ペニャブランカっていう町なんですけど、でそこにこのサンビセンテエクスポーターが経営するカフェがあるんですよ。これもすごいんですけど、エルドラドっていうカフェがあって、朝ごはんはみんなねそこに集合するんですね。朝8時に、ホテルに迎えに来てくれて、このカフェでみんな朝ごはんで、その朝ごはん食べてると、バラバラといろんなロースターの人が集まってきて、彼どこどこコーヒーの、買い付け担当、彼どこどこコーヒーのオーナーみたいな感じでいっぱい集まるんですよ。でそっからまたそれぞれ、食べ終わったら、オフィスに行って、でオフィスで、午前中カッピングするチームもあれば、朝から生産者のところに行くチームもあればっていう感じで、このバイヤーごとにそれぞれ担当がついて、その人が運転して車出してくれて案内してくれるんですよ。だから複数のいろんなね、ロースター、 いろんなバイヤーをごっちゃにせず、それぞれ担当がついてちゃんと案内する。でそのスケジュール管理とか、このロースターは今年どんな、コーヒーを買いたがっていて、でどんな農園に行きたい、どんなことがしかしたいと思っていて、何日間いてっていう日程管理、まずこれだけでもめっちゃすごいなと思うんですよ。ですごいホスピタリティだし、流れるようにこう案内してくれるっていう。で同時にね、並行して複数のバイヤーを、でカッピングセッションもラボでは、まあ、2つカッピングテーブルがあって、同時にね、テーブル1つ目では、バイヤー、どこどこのコーヒー屋のバイヤーがカッピングしてて、もう1つのテーブルは別のカッパーがカッピングしててっていう感じで、もういろんなことがどんどんどんどんせわしなく起きてるんだけど、スムーズに、進むというか、まあ、そのね、でサンプルローストもえげつない量、多分ね毎日 5,60 バッチ空いてるんですよ。全部で4000ロットあるって言ってたかな、っていうのを自分たちでこう QC して、生産者にフィードバックしたりとか、今年は誰々さんのこのロットの出来がこうだなっていうのを把握するための QC と、あとは、このバイヤーに向けてのオファーカッピングっていう、まあ2つカッピングするタイミングがあるんだけど、それぞれに合わせて、サンプルローストをして、これすごい数なんですけども、へっちゃらでなんか毎日60ぐらいやってて、まずこれもすごいっすよね。だからサンプルローストとか豆の管理とかっていう、仕組みというかチーム力というかね、もうすごかったですね。で、まあ、そんなことがもう同時にあって、世界中からバイヤーが集まり、それぞれ行きたいところにこう連れてって行ってもらいながらっていう感じで、僕らは、最初はてか全部で5日6日ぐらいいたんですけど、ほとんど最初の5日間は生産者のところに行くっていう感じで、まあ、カリオモンズの伊藤さんが、指令させてもらっている関係性のある生産者のもと、プラス、まあ伊藤さんからちょっとねおすそ分けしてもらって、僕らもね提供させてもらったコーヒーあるんで、その生産者のもと一緒に行くみたいな感じで、例えば、スエーニョフェルティルっていう、COE をカトゥーラっていう品種で取った、サラさんが運営してる農園とか行きましたし、あとはデニルソン・マドリードさん、まあ、マドリード一家といえば結構、サンタバルバラでは超有名な、COE 取った、生産者でもあって、その息子さんがね今、農園をラペーニャ農園っていうのをやってるんですけど、そこ行ったりとか、あとはレセパ、これカリオモンズコーヒーでも扱ってますし、僕らも分けてもらったことが一回あるところとか、あとはダニー・モレノさん、これエルタンケ農園ですね、僕たちも扱わせてもらったし、今年もね出す予定なんですけど仕入れさせてもらってとか行ったりとか、たくさん行きました。全部で農園どのくらい行ったかな、まあ10個くらいとか行かせていただいたと思います。どれもがね素晴らしく手入れされていて、とても景色が美しくて、農園行くだけでいや間違いなくここのコーヒーは美味しいだろうなって思うくらいとても綺麗でしたね。でたくさんもうね案内慣れてるのかすごい語ってくれるんですよ。土壌がこうで、で今ここのエリアはなんとかって品種植えてて、でここにちょっと今木切ってるんだけど、ここに新しい木を植えてて、最近はこんな感じの課題があって、ピッカーさんがちょっと集まりづらいんだよねとかっていう話があったりとか、ピッカーさんじゃあ どこの村からどういう風に集めてんのとか聞いたりして丁寧に教えてくれたりとか、で品種の話、まあ、標高がいくつぐらいだったらこういう品種が良くてとか、標高が逆に1500以下だったらパライネマっていう品種が良くてとか、まあ、いろんな話をしてくれていて、で、まあ、最終日に、実際にカッピングをさせてもらって、まあ、それは事前にね結構ね用意してくれてたんですけど、めっちゃ美味しかったっす。っていうかサンプルローストも素晴らしいし、全部めっちゃ美味しくて、ついつい買ってしまうというか、もう買わずにはいられないくらい素晴らしいコーヒーがたくさん並んでましたね。本当に買わせていただくだけ本当にありがたい。で、買うときに価格の話とかもあって、まあ、他のバイヤーがどうやって買ってるか分かんないですけど、話聞くと結構他のバイヤーは価格交渉するらしいんですよね。このクオリティで何点だったら、まあ、大体こんぐらいでどうみたいな、買わせてボリューム買うからもうちょっと安くしてよみたいなとか。でも、まあ、僕もそうだし伊藤さんも、まあ、いいねで買うっていうことを大事にしてて、っていうか、まあ、それもそうだと思うんですよね。僕はその考え方にすごい賛同するし、僕も本当にそう思うんですけど、この買う側が値段決めらんないと思うんですよね。なんか僕らロースターの仕事って生産者側が提示した価格で豆を買って、その豆を売るっていう仕事、その価格で買った豆を どう売るかっていうのが多分僕たちの仕事で、なんか僕たちがこうやって売りたいからこの価格にしてくれってなんかちょっと違う。僕らはそのコスト構造も分かってないし、ね、その結果だけで、まあ、このぐらいの美味しさだからこんぐらい売れそうだからいくらにしてくれ、なんかそれって間違ってるような気もするんですよね。正しくだったらこのぐらい作るのに労力がかかって、量も取れた取れないとかがあって、そして作るためのピッカーさんとか肥料とかいろんなコストがかかって、だからこの値段っていうように値段がつけられるのが普通だと思うんですけど、まあそれで、値段をねいい値で、決めてもらってたんですけど、エクスポーターさんが、この豆は誰々さんは去年いくらで今年はちょっと量減っててこうだからちょっと 0.25 だけ上げるねみたいな感じとか、まあ、ポンド単位の何ドルみたいな感じで、これは 5.75 とかこれは 5.5 とかっていう風にロットごとにね言ってもらえるんですけど、で1個あこれどうしようかなみたいな芸者があってですね、めっちゃ美味しい芸者があって僕たち買わせてもらったんですけど、90キロだけあって、でそれその場で生産者のもとに、電話して、あ僕らがねこれ買いたいですって言ったらオッケーオッケーっつって、値段どうしようかなっつって生産者のもとに電話して、これねゆうまくんが買いたいって言ってくれてるんだけど、これいくらにしますみたいなことを言って、生産者が、まあ、こうこうこうで、まあ、これはちょっといくらにしたいっすっていうことを言って、で、まあ、その値段を提示してくれたんですけど、まあ、その生産者農家さんが自分で販売価格の感覚を持ってるっていうのも僕はまあ当たり前じゃないな、素晴らしいなって思ったんですよ。まあそれだけクオリティに自信を持ってるってことでもあるし、まあコストの感覚も持っているってことだし、他のまあマーケットでの価格の基準も分かってるっていうところで、ポンポン自分たちでこれポンドいくらポンドいくらって生産者が言えるってすごいなとも思ったんですよ。そのだけまあみんな意欲があって情報も浸透しているというかね。でまあそのカッピング終わって買わせてもらって、でそのサンビセンってどんな仕事してるかっていうと、その一つ目のねこのバイヤーのアテンド、その組織力すごいって話もあったんですけど、二つ目のこのまあ品質っていうところ、これどうやってるかっていうと、パーチメント殻がついた状態でコーヒー豆を生産者から受け取るんですよ。でそれも1日にもう同じ時間帯にいっぱい生産者来ちゃったら、その受け取る作業結構丁寧にやってるんで大変で、計量したりとかロットごとに分けたりとかその場でサンプル取ったりとか、細かくやってるんで結構 1,2 時間かかるんですよね。だからまあ予約してもらってトラックで生産者が、その時間になったら運び込んできて、事前に配ってある袋にパーチメントっていう殻がついた状態のコーヒー、その殻を剥ぐと生豆が出てくるんですけど、そのパーチメント付きのコーヒーを持ってきて、でその場で、ざーっと計量したり、全ての袋に袋を全部詰め替えて、サンビセントが受け取るんですけど、全部計量して全ての袋に誰々さんの何のロットで何の品種で精製方法と日付と全部書いて、まあ仮に混ざったとしても絶対に何が何かって分かるような状態にして全部受け取ると。それを全ての生産者の全てのロットでやってて、同じ生産者でも、ね、品種違いとか生成方法違いとかもちろんあるんで、それを細かく管理してて、でその場で、パーチメント取って生飴にして、で水分量と水分活性、ウォーターアクティビティっていうやつですね、データ取って、この水分活性もある一定の数値以上だったら、これはダメだよとか、もうちょっとこういう風に乾かしてとかって言ったりとか、自分たちちょっと受け取ってその場で乾かしたりすることもあるし、水分量がちょっと足んなかったら、まあ規定が 10.5 から 11.0 っていう水分量なんですけど、まあ、それからはみ出ていたら、まあ戻してもう一回乾かしてもらうとかして、厳密にまず受け取るタイミングでの品質をチェックしてて、そっからの、ね、工程もねすごいんですよね。設備ががっつり入っていて、この脱穀してパーチメント飛ばして、そこから密度選別サイズ選別して、さらに最後カラーソーターって言われる色での選別もして、でさらにハンドピックがすごくて、なんかねめっちゃ長いベルトコンベアがあって、それが3レーンあって、そこに両サイドにそのベルトコンベアを囲むようにして現地のマダムたちお母様方たちが、ちゃんとこう髪の毛が落ちないようなこうあのネットの帽子かぶって、マスクして万全の体勢でずっとピックしてるんですけど、めっちゃ早いんですよ。でそれも それぞれのロットに対して何分かかったか全部計測してて、でロットごとに、まあ、何人がかりで何時間かかったからこのロットのハンドピック代はいくらみたいなことが最後、差し引きされるらしいんですね。だから生産者が自分でハンドピックして持ってきてもいい、でそれが揃ってればその、お母様方たちのハンドピックの手間時間は少なくなるから、結果的に、ハンドピック代は払わなくていい。で逆に生産者的にもう効率的にお母様方たちの3尾センテのハンドピックに任せたいっていう形でお願いして、まあ、お金払ってでも、まあ、楽して何もハンドピックとか生産者側はせずに、そこで最終的にハンドピックされるってことも OK だし、まあ、結果的に、まあ、同じになるというかね、コスト的には自分で生産者がハンドピックするのも、そこでお母様方たちがハンドピックするのも、でお母様方たちがやった方が多分ね効率いいし早いだろうね、で精度も高いし、でもなんか誰々農園のところは全然ハンドピックしなくても済む、短い時間で済んだとかっていうのもあるみたいですね。でなんか時間になったらやっぱこうずっとね細かい作業ずっとやってるんで、いびつな形のものちょっと色が違うものバババババッと撮ってるんですけど、まあ細かい作業で疲れるじゃないですか。でなんか時間になったら1日2回なんかね肩回しましょうみたいなラジオ体操みたいな時間があって、その担当の人が来て、それなんか経理かなんかやってるような人がそのラジオ体操係らしくて、じゃあちょっと肩回しましょうとみんなで立ち上がってやって、ね、健康を維持しながらやってる。なんかその体勢もすごいし、そのハンドピック力もすごいし、全部で50人ぐらいいるんですよ。ワンレーンに15人ぐらい両サイドにバーって並んでる長いレーンがあって、片方からザーって豆をちょっとずつこうベルトコンベア乗っけて流しながら、どんどんやっていくんですけど、それがねすごい迫力でしたね、その精度と。でハンドピックして最後、出来上がり、まあそのね出来上がった豆で、出荷していくっていう流れなんですけど、で一方で届いた時に抜き取ったサンプルはその場ですぐ、ね、水分値チェックした後サンプルローストもされて、クオリティチェックもされて、でさらに、買いたいバイヤーがいたら、興味あるバイヤーがいたり、去年も買ってるバイヤーがいたらそのオファーのカッピングテーブル並ぶと、まあ、その流れがねすごい迫力だし、すごいシステマチックだし、一個一個すごいロット細かいんですよ。このロットは50キロだけ100キロだけみたいなロットもあったりして、それでも全てそういった仕事をしててね、すごいなって思いましたね本当に。その仕事の緻密さで、まあ出荷されるコーヒーの美味しさっていうのは決まるなって思ったし、で3つ目の仕事として生産者との関係性もすごくて、これなんか1年通して生産者と関係性を持ってるというか、生産者を回る係がいるらしくて、が行って今年どうだったよとか、まあ、最終的にそのねコーヒーが売れたら誰々さんっていう、どこどこロースターの誰々さんってとこに、売れたよっていうこととか、いくらで売れたよっていうのをもちろん全て生産者に言うし、カッピングの評価とかも言うし、でなんか困ってることないかとかも聞くし、まあ土壌チェック、土壌サンプル持って帰って送って、その結果をその生産者に、農家さんに教えてあげて、こういう肥料あげたらいいよって言ってあげたりとかっていうとこまでやってるみたいですね。でそれは全ての生産者に対してやってて、いやーすごい仕事だな。その栽培とか、その栽培とか、収穫とかの、技術とか知識もずっと共有して、例えば他の生産者が最近こういうことしたらよかったっていうのはみんなにシェアしたりっていう橋渡し役、選定とか品種のこととか、その賛美選定のメンバーが農家さんにくまなく伝えてて、いやーこれは本当に感動しますね。まあ他にももしかしたらね、もっとちっちゃい規模でやってるこういったエクスポーターもしくはまあ生産者を束ねる存在が他の国にもいると思うんですけど、この規模感でこのクオリティでやってるっていうのはね圧巻でしたね。だから本当に一見スペシャルティーコーヒーって生産者がすごい、もちろんそうなんですよ、01を作っての生産者、生産者の自力で全てコーヒーが美味しくなって、生産者の力で美味しくなってると思うじゃないですか。もちろんそうなんだけど、それをサポートする、そして品質を管理する、クオリティコントロールするエクスポーターっていう役割、これめちゃめちゃ重要だなと思いました。地域とかみんなのコーヒー、そのエリアのコーヒーがみんな美味しくなっていくっていうのは完全にエクスポーターの役割だな。飛び抜けた、ね、一人の、才能ある生産者がいる、飛び抜けた素晴らしい環境のコーヒー農園があるっていうことは分かるんだけど、みんな美味しくなっていく、みんな COE 常連になっていく、これ本当にすごいことだし、まあこうやって美味しいコーヒーを どんどん増やしていくっていうのはこの完全にエクスポーターの仕事だなって思いました。でバイヤーが来てバイヤーのフィードバックとかも含めて来年につなげていく、本当に素晴らしい仕事で感動しましたね。このホンデラスの賛美センターは今後もずっと通い続けたいなとも思ったし、最後にね一つ、まあ、買わせていただいたコーヒーがあってですね、そのコーヒー買ったよってその生産者の人に後でメッセージを送ったんですよ。したらですね、その、まあお店で提供するのが楽しみだよ、素晴らしいコーヒーを作ってくれてありがとうみたいなことね、感謝のメッセージを送ったんですけど、返事で、まあもちろんありがとうみたいなこといろいろ来たんですけど、 Thank you for、starting a relationship with us っていうふうに、返事が返ってきて、僕たちと、関係性をスタートしてくれてありがとうっていう、ちょっとね、まあもちろんそうなんだけど、ちょっとハッとさせられましたね。コーヒー豆を買うっていうのはこういうことなんだな、こういうことだよなっていうふうに改めて思いましたね。カッピングして何点だからとか、このフレーバーがどうだからっていうふうにコーヒーを買う、ものとして買うんじゃなくて生産者とのお付き合いですよね。で買ったらその動向がこっちも気になるし、なんか関係性を持つからこそ彼らの情報が生の情報としてすごい生きるようなものになっていくし、来年が楽しみで、その変化も経過も楽しみっていう、まあなんかそういうコーヒーの買い方、そうやってコーヒーって買うんだな、買うんだよなっていうふうに改めてなんかね、その形すらちゃんとしているし、生産者もその意識をちゃんと持っている。売れたら1回売れたら OK、 一発売れたら OK とかじゃなくて、ね、その関係作り、関係を持つっていうこと、とても、刺激になった渡航だったなと思ったし、良かったですね、賛美戦って。はい、また行きたいと思うし、やっぱりまあ行くなら次は、今回ね伊藤さんが紹介してくれてそのおかげで行けたわけなんですけど、単独で行きたいと思ってます。で、また新しい生産者との関係性を持ったりとかね、このなんか見つけるというかね、こう新しい出会いというかね、それもなんかいいですよね。カッピングテーブルだからちょっとまだ僕たち買ってないとか、日本のロースターが買ってないとか、どう指定すればいいのか分かんないけど、なんかこう新しい生産者と出会ったりするようなカッピング、ね、めっちゃ美味しい、なんすかこれ、これ誰々さんだよ、知らないっす、会ってみたいですみたいなところから、ね、ゼロから関係性を持っていく、そんななんか出会いがあってもいいかもしれないですね。で、まあ、今回僕たち、モレノファミリーという、まあ、有名な、生産者家族がいてですね、まあ、お兄さん、弟、お父さん、みんな有名農園やってて、まあ、そのうちの一つがダニー・モレノさんがエルタンケ農園やっててめっちゃ美味しいんですけど、でその兄弟とかでやってる農園のコーヒーをがめっちゃカッピングテーブルで美味しくて、でまずブラインドでカッピングするんですよ。何が何のコーヒーか分かんない状態で、そのコーヒーがめっちゃ美味しくて、で最後に、まあ、感想言って、僕は何点つけた、どんな味わいがしたみたいなこと言って、最後に、まあ、なんとかのっていう生産者のなんとかって品種でお人でみたいなことを開示していくんですけど、それでまあすごい美味しいコーヒーがあって、これ買いたいなって思ったんですよ。で買わせていただいたんですけど、そのコーヒーともなんかこう出会いがちょうどよくて、ちょうどその農園のコーヒーは北欧の現地のインポーター輸入業者が長く扱っていた、まあなかなか買えないというかもう抑えられていたコーヒーだったんですけど、なんかその現地の北欧のインポーターがなんか一旦営業止まっちゃったらしいんですよ。なんか輸入やめちゃったのか分かんないんですけど、で今年買い手がつかない、まあ去年はずっとそこが買ってたんですけど、今年買い手がついてないコーヒーで、たまたまそこに僕がこうスライドするように、その農園と出会わせてもらって、美味しいって言って関係を持たせてもらって、まあなんかそんなタイミングとかもありますよね。でそういうのも多分賛美選定がコントロールしてるんですよ。多分この人たちはこういうの好きだろうなって、ここ買い手がつかなくなったからこれここに回してみようかな、そのねカッピングテーブル何を出すかとかっていうコントロールとか並べる順番とかも含めて、なんかすごいすごいな、もうなんか言葉がね出てこないんですけど、まあ圧倒されましたね。本当に勉強になったし刺激になった、ホンデラスの滞在でした。賛美センテのお話でした。また僕らこの賛美センテから仕入れさせてもらったコーヒーとかお店でも出すと思いますので見ていただけたらと思います。サンタバルバラという地域要チェックです。では次はねコロンビアに行ってきた話もあるのでその話も続けてしていきます。